あなたの心をホッとさせますホットキャスト。こんばんは、ミッチーです。
こんばんは、クムです。
ポケモン GO に課金をしてこう罪悪感に
いや、まあそこまでね、ポケモン GO は罪悪感に駆られるほど課金しなくてもゲームでできるのでいいんじゃないですか。課金でも ちょっとぐらい課金するぐらいで、まあね、いろいろボックスを増やすとかさ、そのぐらいの課金はいいと思いますよ。
でもそのちょっとじゃないんです。
いや、ミッチーさんのちょっとっていうのはどのぐらいの桁がちょっとなんですか。
運勢円
そう、ね、満単位でしてなければ別にいいと思うし、あの、うん、ボックスはやっぱ増やさないとやっていけないよ。
そう、やっていけなくって、うん、
そればっかりはね。
そうなんですよ。
そう、結構あの、あっという間にいっぱいになりますからね。
うん、あとボールがなくなる。
あー、ボールはね、今にね困らなくなります。フレンドを増やしたらいいじゃないですか、ミッチーさんも募集して。
いやいやいやいや、
まあそれはそれで大変なんだけどね。
うん、
私は今ギフト難民になってますから。
ああ。
ほんとね、回しても回してもギフトが出やしね。もうボールとかそういうのは何もいらないから、うん、ギフトをくれって感じだよ。本当に。
ああ、なんかこうね、通勤時間が忙しくなりまして、はい、ちゃんと、立ち止まってね、何、駅とか片隅に立ち止まってやってるんですけども、うん、なんか通勤に時間が寄りかかるようになったな。
まあでもそれはそれで楽しみができたと思えばいいんじゃない
ですか。そうですね。
そう、本当ね、ね、ツイッターで募集して、たくさんの人にフレンドになっていただいてるんですけど、本当ね、うん、ギフトがなくて送れないっていう状況が頻発しているので、うんうん、本当申し訳ないって感じなんです、うん、まあ、一応集まり次第こう次上から順にみたいな感じで送っております。
まあおかげでちょっとね、歩く距離もより増えたりもして、うん、
はい、
なかなか、
だから楽しいよ、ミッチーさんも募集する、ね、いろんなところからいろんな人たちがいろんなものを送ってきてくれるので、
うん、
ただもうね、本当ね、余裕がないんでギフトの、
うんうん、
私はもうそんないろいろ送れないんですけどね、
うん、
いや、そうそうそう、もう一個ありましたよ。なんか最近ポケコンって流行ってるの。
何？
ポケゴーコンみたいな。
婚活？
婚活というかポケゴー、ポケゴーで出会って結婚みたいな。
あ、そうなんだ、はい。
ニュースになってましたよ。
あ、ニュースになってたの？はい、それはすごいね。
まあでもほら、実際行った先で出会うみたいなものは、うん、ああ確かにあるよね、
同じことをやってるからね
っていうのはあるだろうなと実際思いましたし、うん、まあ年齢層的にも若干高めじゃん、実際やってる人たちってさ、
かなり
そう
幅は広いのかそれとも高いのかどっちだろうって、
まあまあ結構高めだとは思うんですよね。で、あとやっぱりね、カップルでやってる人も結構見るから、
うん、多いですよね。
そうなんですよね。そのなんていうの、こうレイドバトルとか、うん、特にこう、うん、週末じゃないから、ほら一度にやるレイドバトルがあるでしょ、そういう時とかにはやっぱ人がめっちゃ集まってるなっていう時にいると、うん、ああ結構うちみたいな田舎でも、
うん、
いろんな人たちがいると思いながらで女性も結構やってるみたいなのがね見ますよね、
うん、
ああこの中でカップルができるっていうのまあわからんでもないなとか思いながら見てます、うん、はい、まさにうちの番組そうなんじゃないの、ポケゴをやってるメイン年齢層と、
うん、
聴取者層っていうの、
リスナーさんの世代、
そうそう、年齢、
世代のこう多いあたりと、
そう、
うん、あ、そうかもしれないですね、あのやってる方々を見ると自分たちも含め
じゃないのかなと思いました、はい、
うん、はい、まあ、あの今はまだ楽しくやってるんで、これを細々と続けていけたらなと。そ
うね、必死にならなきゃいいのかなって感じがしてます最近、うん、ちょっと前まで頑張ってたんで、あ、もう、ね、無理がね最近たたってるので、まあ、無理はしない、
はい、私もちょっと張り切りすぎてたんでそろそろ、
いやいやいや、まだまだ始めたばっかりだから、もう復活してすぐだから頑張ってください、う
ん、でも2日目で前よりも上のレベルに行ったんですよ。
はい。いや、レベルはね。でもね、レベルね、途中から全然上がんなくなるんですよ、本当にね。
うん。
はい。 まあ頑張って、
はい、はい、ということで今日もホットキャストスタートです。さあ前回は枝付き枝豆とプライムデー戦利品ということでね、枝付き枝豆美味しいねというお話と、クムさんがたくさん買ったよという
はい、はい、買いました、
話題をお送りしました、はい、ね、セールはどうしてもお財布の口がガンガン緩んでしまいますね。
まあそうでもないんだけどね、久しぶりに買ったよプライムセール。普段プライム
デー、普段買ってる、買ってる。
あ、普段は買ってますけど、プライムデーは意外と買わないんで、うん、私は、
うんうん。私も見てて終わるので、久しぶりだったんですが、今ちょうどセールの時期で、ね、いろんなところで。うん、なので、結構買い物してるなって、
はい、
思います。宅配の到着量が多い。
そうね、確かにね、多いですね、うん、うちもね。そうですね。
はい。さあ、ではいただいたコメントをご紹介していきます。まず、きじこさんからいただきました。先日は、名古屋飯のアドバイスをありがとうございました。きしめん、鶏手羽、土手焼き、焼きスパ、モーニング、台湾混ぜそばをいただきました。一押しのひつまぶしは、実は以前に食べたことがあるんですが、江戸風うな重ファンの私としては遠慮させていただきました。でも、ひつまぶし以外のおすすめをいただいたもの、すべて美味しかったです。土手焼きは堀川にかかる五条橋近くの土手焼き五条でいただきました。お店の雰囲気もなかなか良かったです。また、お城はもちろん、徳川美術館、のりたけの森ミュージアム、そして、トヨタ産業技術記念館と博物館系を回ったので、名古屋ってものづくりの街なんだなぁといった印象を受けました。地下鉄24時間券をフルに使い、名古屋の街を巡りました。楽しかったです。ありがとうございました。ということです。どうもありがとうございます。ものすごく名古屋を堪能されたようでびっくりしました。うん。私もまだまだそんなに食べたり行ったりできてないみたいな。
なかなか住んでると行かないことってあるよね、やっぱりね、どうしてもね。
そうなんですよね。っていうのは多分言い訳なんだろうなとは思うんですけども。うん。いや、のりたけの森ミュージアムも行きたい行きたいと思ってまだ行けてないので、今年はねぜひ年内、そうそう、年内のうちには行こうと思ってます。前にのりたけの森ミュージアムを目指して、のりたけという地名を目指していったら全然ちょっと違ってたっていう。あ、
違うんだ。
うん、そうなんですよ。まあ、名古屋駅の近くにすぐにのりたけっていう地名があるんですけれども。の
りたけってあれですよね、まあ、ブランドですよね。
そうそう、はいはい、焼き物の器、ね、うん、ボンチャイナの、
はい、あったと思いますけど、
はい、はい、のりたけですね。本当美術館とかのそういう、まあ、トヨタ関連もあるんでしょうけども、そういう技術系の博物館とかもね、焼き物系とかいろいろ見どころが多いので、ぜひ皆さんも名古屋いらした時には食い倒れとね、いろんなとこ巡るのを楽しんでいただけたらなと思います。はい、ということでレポートありがとうございました。次はスイスさんからいただきました。枝豆、そうか、もうそんな時期か、ということはそろそろ送ってくるのか、義理の妹の実家からの丹波の黒豆が、いや美味しいんですよ。ただ母親が豆嫌いなので全部私が食べなきゃいけない上に、毎年徐々に量が増えてくる反面、私ももういい年なのでそんなにパクパク食べることが難しくなってきたので、そろそろ限界かも。一応義理の妹が言ってくれてるみたいなのですが、なんせお年寄りなので収穫の時はすっかり忘れておられる模様。いやもう本当に小さなザル一盛りくらいでいいんですよ、ということです。どうもありがとうございます。丹波の黒豆ね、シーズンになると、スイスさんのコメントでいただいて、ああ、いいなって思うのを今年も思いました。
これね、風物詩ですね。もらうものはね、ありがたいんだけど、なんかね、こう、ちょっと美味しかったですよっていうと、2倍、3倍になってくるパターンですよね。
そうですね。そして、それをずっと覚えていてくれて、繰り返される。うん、
なかなか難しい。
難しいですね。やっぱり、周囲も、主婦の方々も、旦那さんの実家から、 野菜が送られてる、来るパターンが結構あるみたいで、うん。だんだんそれがちょっと困るんだけど言えないな、みたいなの。
ありますあります。はい。
私も親から、母から野菜がちょうど週末送られてきまして、うん。道の駅で買ったばっかりなんだよな。
そう、タイミング的にね、よくありますよね。
そうなんです。冷蔵庫のタイミングとか、はい、あとはやっぱりこう、取り立ての野菜はもちろんね、美味しい、新鮮で美味しいんでしょうけど、そこから少し、量がこう、溜まったところで、宅配便で、日をまたいでこう送られてくるじゃないですか、
はい。
その辺の時間もあるんですよね。やっぱりちょっと話題にも。
今暑いからね、またね。
そうなんです。うん、出てるので、よくちょっとそういう話題も、そう、時間が経つんだよねっていうのもあって、ね。でも本当いいよな。育てるのいいよな。私もちょっと憧れる、何？エコ農園とかあるじゃないですか。
はいはい。
一坪農園とか。
いやでもさ、大体同じものが同じ時期に大量に取れるわけでしょ？
うん。ちょっとずつ、ちょっとずつ、いろんなものを育てて。
とは言いますけどね、なかなかね。
そうなんです。
うん、
そうなんです。で、しかも行けるのは、そういうのをお世話しに行けるのが、週に一回、週末になるじゃないですか。
全部埋まれますよ、それで。
そう。で、毎週はちょっと、なかなかねってなるじゃないですか、ね、うん。先日もテレビでローカルの情報番組で、今おしゃれおし、なんかすごいおしゃれを前面に押し出したそういう、
まあね、
日曜農園みたいなのを、こう、紹介してましたけれども、おしゃれなのはわかるけど、週末ずっとそれに、捕まるのもな、ね、家の庭だったらいいんですよ。
それ私にやれって言うんですか、この
枝豆育ててくれないかな。
あ、枝豆ぐらいならやってもいいかな、うん、っていうか、
プランターで育てられるじゃないですか。
あ、そうですね、
多分耕してとかは畑作るのは大変でしょうけど。
いやもうね、畑作りたいぐらいの広さはありますよね、余裕でね、
うん、でもほら、いつも何か使うものとか、まあ、ハーブ類ってそんなに。
いや、もう私はね、正直ね、今一番作りたいのはブロッコリーで、まあ時期外れましたけれども、
うん。
だって犬がめっちゃ食ってくれるので、ブロッコリーが一番うちで、ね、活用している野菜なので。
もうそろそろ安い時期。
いや、もうブロッコリー終わりましたもんね、季節。はい。だから今はアスパラ食わせてますけど。
う
ん、あと枝豆も大好きですよ、う
ん。はい。私は今一番育てたいのは唐辛子です。
ああ。なるほどね。
うん。
唐辛子お店にそろそろ並び始めましたよ。
あ、生の？
生の。
うんうんうん。あれもいいですよね。今からの時期はこういう炒め物とかさ、
はい、
ちょっと辛いのがいいなっていう時に、ね。はあ、さ、ということで、クムさんの枝豆、楽
しみ。そう、枝豆ね。そうそうそう。昨日めちゃくちゃ枝豆が食べたくて、
うん、
スーパー3軒はしごして、あ、4軒かはしごして、結局買えずに。
あれ？だって、クムさんの方って枝付きの枝豆って、いくらでもありそうじゃない？
ね、天気が悪かったでしょう。だから、ダメだったみたい。そう。今日はありましたよ。だから、ちゃんと朝から行ったら。昨日からほら、もう、梅雨明けしましたからね。
うん、うん
うん。やっぱり、収穫量がちょっと少なかったんじゃないのかな、天気が悪かったっていうのもあって。だから、ほんとね、ほんとどこに、いつもならあるはずなのに、どこにも売ってなくてさ、あれって感じで、もう頭の中、うん、今日は枝豆のつもりだったから、ほんとね、残念だったな、昨日はって感じでした。まあでも今日はちゃんと枝豆食べました。はい。美味しかった。
はい。
時期もんだからね、今食わない。
そうそう、今食べないと。ということで、スイスさんありがとうございます。次はよみがえるさんからいただきました。枝豆はやっぱり枝付きですよね。昔世田谷に住んでいた頃、すぐそばに畑と無人の野菜販売所があり、夏になるとそこは枝豆を作っていたので、取り立てを買ってよく食べていました。すぐに売り切れになるので注意が必要でしたけどね。さて、最近の買い物と言ってしまうとちょっとなんですが、お墓。実は先日父が亡くなり、これを機に前からガタが来ていた 墓石を取り替えようということになりましたが、案の定お高いこと。親の積み立てで支払うので、こちらのダメージはほとんどないとはいえ、お葬式の後のさらなる出費に、庶民である親の一体どこにそんなお金があったのか驚きです。一方、私自身も大きな買い物の準備をしています。家です。人生最大の買い物、ある意味物欲の最たるものとなるのでしょうが、こちらはさらに桁が一つ違いますので、楽しみ以上に恐ろしいです。生きるも死ぬもお金が必要で、それが現実。大きなお金がどんどんなくなっていく恐ろしさで、肝を冷やす夏を今年は過ごしています、ということです。どうもありがとうございます。ということで、よみがえるさんはね、取り立ての枝豆を都会で食べれるという素晴らしい立地条件にお住まいだったということで、
はい、まあでもそれに慣れちゃうとね、はい、なかなかね、こう美味しいもの知ってちゃってるわけだからね。そうじゃなくなると大変だよね。
うん、そうなんですね、うん、はい、ということで、お墓の話題をいただきました。ちょうど去年、私もあの父が亡くなってね、あのお墓、私ではなく弟がお墓を買って、そこに父が入ってみたいな話を、番組でしたかなと思います。
でもさ、うん、お墓の話題はその時かな、がっつりやってますけれども、
そうですね、
はい、本当にいるのっていうのも含めてね、
うん、
いや、うちはそのお墓、親父が入ってるのがありますけど、多分うちはもう私の娘がこう長崎から出ていけば終わりなんで、誰も見てくれなくなるよと思うわけですよね。
うんうん、
そう考えると墓いらないよねっていうさ、無縁仏にはならないにしても、
うん、
お墓参りしてくれる人が地元にいなければ、
うん、
無駄じゃない、やっぱ。
うん、そうね、
うん、まあね、今どんどん仕組み上いろいろね、こう、
うん、
できてるところはありますけれども、そういうとこじゃない、こう普通の昔からあるこうお墓っていうのは、うん、結構ハードル高いですよ。
そうですよね、うん、あ、私もあのやっぱりずっとあの先祖の入ってるお墓がありましたけど、はい、結局まあその代々のお墓っていうのが、あのなんかこうお墓の、地元のお墓の一等地みたいなところにあって、あ、なんか下手すると私もここに入るのかな、いやでもこれは本気用だしな、でも お参りはいつもここに来てみたいな、おじいちゃんも入ったし、なんかすごくちょっと思い入れはあったんですけども、でもその今管理している人、おじの家の事情で、諸事情でプッと場所が変わり、あのもう全然こう墓地も変わり、なんか、あ、お墓ってこんなにさっと移動もできるもんなんだとか、あと墓じまいもできちゃうものなんだとか、はい、こう昔はずっとお墓ってずっと延々そこにあるものっていうものが印象だったのや、まあ、イメージだったんですよね。ね、でもそういうもんだとしか考えられなかったのに、今は全然違うな。むしろお墓ね、ないっていうのも、もう当然のようにもなってきてますし、自分はどうしようかなと思う今日この頃です。
いや、もう逆に言うとないと考えようがあっていいよね。
うん。
うん、うちとかはもうあるわけだから、じゃあそこに入るにしても入った後のことまで考えなきゃいけないよね。
うん、
迷惑かけないようにするためには。
うん、
だったらもう自分の代で、もうね、結局親しか入ってないのに自分の代で墓じまいしなきゃいけないんじゃないのと思うぐらいでね。
いや、そんな、めちゃめちゃ大きな買い物なのに、
そう
よ、
何百万かかかってるのに、
うん、
でもそれをね、先につながらないんだったら、あと残った人の迷惑になるかもしれないと思えば、うん、やめなきゃいけないからね、正直ね。
ですよね。
そう、何がいいのかよく分かんないよね、
うん、
まあみたいな話は前のお墓の会でしてると
思います
。そうね、
はい、
まあ、うん、ほら、行く人たちが何人もいる環境であればまだまだいいんですよ。
そうね、
うん、 でもうちの母方の本家ですら今後どうするんだろうねって思って見てますからね、私もね。もう歴史のある何人入ってんのかなっていうぐらいいっぱい入ってる、こう歴史のあるお墓があるんだけれども、そこのを引き継いでる本家のところの子供たちは全部長崎にいませんからね。ってことはその一族が いなくなったら見る人はいなくなるわけですよ、
うん、
私たちはあんまりそこまでは関係ないので、行くことはないから。昔は行ってたけどね、おばあちゃんがいるぐらいの頃は、うん、うちの母親じゃなくてね、
うん、
ってなるとやっぱ本当見る人がいなくなっていくよ、たとえ歴史があってもね、
うん、
でもうちなんかまだ歴史がないから自分の判断でまだ判断できるだけマシ、
うん、
だと思うので、いやこうね、数百年単位っていうのかな、もうそんなでもないよね、100年単位ぐらいでやっぱそういうのって変わって、そういうこう今まで当たり前と思っていたものっていうのはどんどん変わっていくんだなってやっぱ思いますよね。
そうですね、本当、うん、お墓は残る人のためのものではあるんですけども、
残る人がいない場合があるからね、
うん、はい、ということで、
まあでもお墓じゃなくてこれは新しい家を買う話なんじゃない、めでたい話の方なんじゃない
ですか。めでたい話なんです。そうなんです。はい、楽しみですね。お家を買うのは。
お家買うのはね。
もうね、もういろんなことがあると思いますが、全部。
そう。お家に関してはね、つい先日あるお方とお話をしてまして、こう、うちは家を買って、ってるわけですよね、まあ、土地はそのまま昔あった土地にこう家を建て替えて、もう少しであとちょっとでローンが終わるのかな、あと数年で、で、まあ、とりあえず家はあるわけですよ、でもやっぱこういろいろ、もう当然家自体もガタ、ね、30年ぐらい経つといろいろガタも来るわけだし、でじゃあ次はね、こう屋根なり壁なりみたいな、こういろいろ営業が来るわけですね、でそういうのを見ながら、いやそんな金ないよとか思いながら見てるわけだけど、でもこう、もうこれだったらやっぱり賃貸の方が結果的には得だったんじゃないのというふうにね、思うこともあるんだけれども、そんな話を別の方としてたら、いやでもね、やっぱりなんだかんだ言って家があるっていうのは、いざという時に住む場所があるっていうだけ、それはいいことだよと、その税金とかいろいろかかるにしてもね、
そうね、
っていうふうにこう言われまして、こう改めてね、そっかって思ってたとこだったんですよね、
やっぱり賃貸が気楽だしとか楽だしとか思ってても、やっぱり一戸建てのこの安心感は違うなっていうのはちょっと、
そう、
チラチラチラチラチラ頭をかすめる、
まあね、確かにね、
ことはありますよ、そうですね、私もね、今、まあ、家を売ってしまうと
そうだね、確かに、
ね、今ちょうど持ち家、
そう、一応持ち家持ってるからね、
持ち家あるんですけども、それを売ってしまうと本当ね、なくなっちゃうので、
まあでも住まないんだったら意味ないからね、やっぱ
り、
ね、
そうなんです、で結局のところはどうやっても住めない、住めないというか、もう住むつもりがないので、難しいですね、
まあでもこうね、自分の家いいことだと思うので、こうね、
もう目いっぱい物欲爆発させて、
と思います、
いいお買い物ができますように祈っております。はい、ということで、どうもありがとうございます。次はデロリンマンさんからいただきました。ちょっと長いですよ。最近のクムさんの介護話や例の老後2000万円問題に触発され、久しぶりに投稿してみました。当方の実母は現在92歳、父が肺がんで14年前に亡くなってからは1年ほど独居老人でしたが、一日中誰とも話さずテレビのみの生活で認知が進み、訪問販売でウィッグ、取り替え用を含め2個で約100万円のカツラを売りつけられたりしたため、医師と相談の上施設に入居させました。以来13年間入居費用約月18万円、 医療費その他雑費を含め月に20万円ほどかかっています。ということは20万円かけ12ヶ月かけ13年間3120万円がどこかへ消えたということです。もっとも父の遺族年金が月12万円ほどありますので、12万円かけ12ヶ月かけ13年、1872万円ほどあり、差し引き、私、過去一人っ子の負担は約1250万円ほどになります。それでも働いていた間は何とかしのいできましたが、退職した今、これ以上認知が進み、100歳までも生きられた日には申し訳ないがたまりません。老老介護の厳しさはないにしろ、そろそろ忖度してもらわないと私の方が干上がってしまいます。自分の老後が危ないかといって今さら施設を出すわけにはいかず困っております。妻は妻とて93歳の実母がおり、男の兄弟がいるとはいえ応分の負担を強いられており、我が家は2ババアにより財政破綻の危機に瀕しております。クムさんのご苦労もわかりますが、やはり高齢化は相当なリスクですね。自分も早いとこ始末をつけないと、たった一匹のバカ息子に迷惑をかけてしまいそうで心苦しい限りです。今さら老後資金2000万円は到底無理ですよ、とちょっと愚痴ってみました。ということです。ありがとうございます。私このいただいたコメントを読んだ時にこう目玉が飛び出るっていうか、なんか弾け飛ぶような。
いやまあでもそのぐらいかかるのはよく聞く話ではあるので、それをどう払っていくかっていうふうに計算するとこうなるってことですよね。要するにね、
実際に
そう、うん、
どこにあるんですかこんなお金。
いやまあ毎月払っていけばって感じですよね結局ね。
うーん、いやー、ね、月々の毎月のその金額も大きいですね。
まあ大きいでしょうね。
うん、
うん、だって下手したらね、パートさんあたりだったらそれよりももらってないでしょ、
うん、
ね、
うんうん、
でそれで何になっているかって言ったら、認知症の老人を維持してるだけでしょ。
そう、
いやこれは冷たい話だけれども本当そのお金、まあ、当然税金も使われてるわけだから、
うん、
もっと若い子たちにそのお金使った方が先世のためですよね、はっきり言っちゃえばね。
そうですよね、
はい、
本来はそこはもうあの次の世代にかけたいお金なんですよ、
う
ん、
そうそう、家族としてもね、本来ならね、
う
ん、
そう、親として、
まあ、自分も含めてだよね、でも維持するためにはそれが必要なわけだし、かといってじゃあ家で面倒見れるのかって言ったら、いや認知症の老人を家で面倒見るのめちゃくちゃ大変ですよ、
うんうん、そうですよね、
うん、でそうなると結局家族も仕事にも行けなくなるっていう、
うん、
いやもうね八方塞がりだと思うよ今のこの状況って、
うん、だって自分たちの老後の資金を用意するどころじゃないじゃないですか。
そう、そこをね維持してる、維持させてあげるために、うん、でも、うん、じゃあもうねボケたら死んでくれないかなって言えないわけでしょ。そんなこと言っちゃダメなわけでしょ。
うん、でももう無理、どうすることもできないわけです
し、無理だと思うよいろんなことで本当に、うん、中途半端に払えちゃったりとかするとねこう、
うん、
全部差し出していかなきゃいけなくなるみたいな形になるよね、うん、現実的にはね、うん、いや本当介護問題地獄ですよ、
うん、本当に
どこかで何かを打ち切らなきゃダメなんじゃないのと思う、ね、
でももうその打ち切りようが、打ち切りたいけど打ち切りようがない、
そうそう、だって命の問題になってくるからね。
そうね、
どっちの命だよ、ね、本当に
尊厳とか
尊厳のね、そうそうそう、いやだからめっちゃ難しい話なんだけど、でもそれをやっていくことで、うん、まあお母さんはなんとか最後まで全うできるでしょう、うん、今のままいけば、
うん、
ただ自分が そうはいかなくなりかねないわけだよね、今度はね。
そうです
ね。そこまで頑張ったけれども。でも、うん、もう本人のことすらもう分かってないわけじゃん。認知症ってことはさ。
うんうん、
子供だとか家族だとかも理解できなかったりするわけでしょ、平気ね。
うん。
難しいよね。
そうです、ね。
それは何なのか。人ではあるけど何なのか。
うん。
それをこう、なんかね、尊厳があって言ってやれるのはお金が余裕がある人たちだけですよね。
うん。まあ、なんかこういうお話聞くたんびに、じゃあ自分のことだったらどうするかとか、ね、つどつどもう今考える年にはなりましたけど、答えが全く出なさすぎて、もう本当、うん、いざそうなった時にはもう、お手上げとしか、
いやー、まあ尊厳って言うんだったら尊厳をちゃんとね、生かして、くれる死に場所を作ってくれと思いますけどね、正直ね。
そうですよね。もう そっちへのこう行く道筋も一つ
用意がある。そうですね。まあ日本ではまだないですけど、海外にはあるんだよね、うん、もうアメリカの一部の州とかではあるわけですよね。うん、その尊厳死を認める形が。
まあいろいろね、難しい問題もはらんでるだろうから、せめて自分が希望すればっていうところで、
そう、まあ自分そうなったらそうなったで、うん、自分が希望しろよという圧力を加えられたりとか、まあ、まあ、いろんなそんな問題もあるんだろうなという気はしますけれども、本人は別に望んでいないけれども、うん、家族からお前死ねって言われたから、もう自分は死ななきゃいけないんですっていうような、うん、まさにそのオバステ山的な感じを、うんのものがある可能性があるから、なかなかそう簡単に割り切れないのかもしれないよね。
うん、そうね、うん、
とは思うけれども、やはりでもその方法論の一個としてないときついんじゃないの、これから先っていう気はしますけどね、
うん、
そういうところはもっと頭のいい人たちがもっと考えて何とかしてくれよっていう気はするけれど、
うん、
現実的に干上がっていきますよ、本当に。
だって、ね、年金とかまだ額の多い時代の人でさえそういう状態ですから、
そういう状態なんですよね、
もっと減る我々のね、
うん、
も我々の世代の その年齢になった時ってどうなるのやら。
いや、まああっちこっちでのたれ死ぬみたいなことが普通にある時代が来るんじゃないの
世紀末な感じです、
うん、と思いますけどね。
うーん、はい、ということで、デロリンマンさん、ね、とても、
はい、身につまされる、
身につまされるコメントで、ね、はい、本当ありがとうございます。さあ、最後、長通りさんからいただきました。こんばんは。私もアマゾンのバーゲンで買ってしまいました。エコーショー5。これでエコー4兄弟です。名前はキッチンエコー、カーエコー、リビングエコー、スタディエコーです。キッチンエコーは、
よく
わかります
はい、
すいません、うちのエコーが。キッチンエコーはラジオが壊れたのを機械に設置、いちいち再生を開始しますかと聞いてくるのが面倒ですが、まあ上出来です。カーエコーは車の中で活躍中、スタディエコーは今回のエコーショー5で自分の机もない部屋ですが書斎と呼んでいるところで遊ぶつもりです。リビングエコーは迷っていて、グランマエコーの名前にして、エコースポットにおばあちゃんの監視役をしてもらうのも良いかもしれません。それから、特保のヘルシア緑茶を真似して飲み始めました。こちらはもうしばらくしたら効果をご報告します。ということです。どうもありがとうございます。さあ、ということで、今、聞こえましたでしょうか？
はい、聞こえましたよ。はい、
ね、来週、エコーショー5の特集をしようと、まあ、この週末届く予定だったのが少し予定が早まりまして、昨日届きまして、今私の机の上に鎮座してます、エコーショー5、
はい、うちにも今日届きましたよ、
うん、いやでもさすがですね、4兄弟揃ってるって、
まあ、捨てないからね、
うん、
だからこう増えていくんじゃないですか。で、各部屋にっていうのはまあ分かりますね。
そう、名前を 変えてやらないと、この全然こう声が聞こえないところにこう分けて置いてるといいんでしょうけど、あのちょうどうちはもう本当あの狭いのねマンションなので、今まで使ってたのを今寝てる部屋の枕元に移したんですね。でエコーショー5を机の上に置いてあるんですけれども、うっかりエコーショーに私はアレクサって呼びかけちゃうんです。名前が被っちゃうので、古い方をアレクサ、エコードットの方、エコーショーの方をエコーと呼んでるんです。なんですが、あの名前を呼び間違えるとよそのが反応してくるとかね、
意外と聞いてるんだよね。
そうで、枕元に置いて、あの、ま、前はあの布団で枕元から自分のデスクの上のエコードットに声をかけた時にはいつも聞こえない、あんまり聞こえないらしくて、大きい声を出さないと反応してくれなかったのに、今枕元に一応反対の場所にこうポジションにいるんですね、私とそのエコードット。そうすると普通の声でアレクサって呼んだらめっちゃ反応するんですよ。
はい、
ね、そしてエコーショーのことを毎回アレクサアレクサって呼んで、なんかもう自分の中でもちょっと今大混乱にはあるんですけれども、このエコーショー素晴らしいですよ。何でしょう、素晴らしいですよって、素晴らしい話は来週でいいですか。
来週でいいです
か。
はい、もう来週でいいでしょう、もう時間だもん。はい、まあ値段元に戻ってますけど、安くなってる時だったら、まあ確実に買いだと思いますんで、
うん、
はい、
まあね、使い
来週までには下がらないと思うけどね。
まあまだまだこれからね、どんどん使い込んでいくところではあるんですが、もう届いて開封して使い始めて1日目買ってよかったっていう、
は
い、
まあそんな話はじゃあ来週、
そんな話を、来週はエコーショー5の特集です。ポッドキャストは検索サイトで HOTCAST と入れていただくと出てきます。今週のホットキャストは、フォンさん、スイスさん、チョチョさん、立ち切れ線香さん、七星さん、猫ひたさん、マキさん、白熊さん、怪しいたぬきさん、スーギーさん、テル兄さん、アガタとコソットさん、キジコさん、ニワッチさん、アンニョさん、ダイさん、よみがえるさんのサポートにてお送りしました。番組のサポートありがとうございます。それではまた来週、さよなら。
さよなら。